皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はユニー株式会社執行役員の小野博之さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。ユニー株式会社の小野でございます。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、ユニー株式会社執行役員の小野博之さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。小野さんは昭和33年の生まれで、三重県鈴鹿市のご出身です。法政大学経済学部をご卒業後、アピタ、ピアゴを運営するユニー株式会社に入社、静岡地区本部配属となり、バイヤー、マネージャー、店長などを経て、静岡本部運営部長、アピタ営業本部賛成営業部長を歴任、今年2月、執行役員賛成担当に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。小野さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今紹介聞いておりますと、三重県の鈴鹿市のご出身ということですけど、もともと鈴鹿ですか。鈴鹿、
はい、生まれも育ちも高校生の時まで、三重県の鈴鹿市におりました。
あの白子っていうところがありますね。
はい。
そこはこう合併かなんかの前の名前になるんですか。
おそらくもう、ずいぶん昔から白子という地名だと思います。
あ、そうですか。まあ鈴鹿もね、いろんな意味でモータースポーツモータースポーツとかそういうので有名ですけれどもね、はい、いい県ですよね、とってもね、三重県ってね。
ただ、三重県出身の者からすると、静岡への憧れは、結構強いというふうな見方をしております。
そうでしょうか。まあ、静岡の良さっていうのは、まあ、いわば東海道沿線の中央部にあるということで、まあ、交通の利便性とかね、気候温暖と風光明媚で、高暖の問題についてはね、三重県も同じじゃないかって、魚も美味しいですしね、いろんなものも取れますし、私なんかも三重県行くっていうのは楽しいですね。船乗って行けるんですよね。
そうですね、
あれも楽しいですしね。それから向こうの電車に乗って行くのもね、どういうわけか関西中、まあ関西っていうのか中部っていうのか、その、まあ、中間だろうと思いますけど、電車がとっても素敵なんですよね、あそこね、みんな。
近鉄の電車、はい、特に特急はオレンジ色の非常にこう
快適ですよね。
シャープな感じの電車が走っておりますね。
いいところだと思いますけどね。で、生まれ育ちも地元、はい、ずっと中学、子供さんの頃はなんかちょっと聞きにくいんですけど、どんなお子さんだったんですか。
まあ、昔のものですから、それこそ、まあ、海も近いということもありましたんで、海、まあ、山はあんまりなかったんですけども、川、池、まあ、そういったところをですね、本当に毎日、遊び回っていたと、そういう、印象がですね、私としては非常に強いなというふうに思います。
まあ、自然豊かなところだったんでしょうね。
そうですね。
まあ、あの古き良き時代だったっていうことかもしれません、はい、まあ、そんなに古くはないんですけれどもね。あの中学校高校の頃なんかスポーツはおやりになってたんですか。
あのバレーボールをですね、一生懸命やっておりまして、あの当時はですね、ミュンヘンオリンピックで男子バレーがですね、はいはい、テレビでも、ミュンヘンの道というようなあの番組もあるぐらい非常に男子バレーがですね、注目を浴びておりまして、あの注目を浴びていたわけではないんですけども、あの、まあ、友人からも、誘われて中学高校の6年間ですね、これは本当にもうバレーボールだけで過ごしてきたような、あのそんなあの中学高校時代でした。
なるほどね。でもあのやっぱり中学高校の頃スポーツをやるっていうのは非常に、まあ、心身ともにね、いろんな意味で人生に好影響を与えるんじゃないかって私は思いますけどね。やっぱりスポーツをそのクラブ活動としてやった人ってどこかやっぱり一つの何て言いますかね、その人間として完成度が高い人だっていうふうに私は思いますけどね。
まあ、あのそうとも限らないこともあるんではないかと思うんですけど、ただやっぱりあの先輩後輩という人間関係というのはですね、このクラブ活動という中でこう培われていくというのがですね、あの本当にあのその時代だけのものではないのかなというふうな気もしておりますので、この時代の、あの先輩と今も交流もあるんですけども、あの本当にいい時代を過ごしてきたなというふうに思っております。
で大学は東京行って、その頃はもう勉強一つだった。
いえいえ、もうこれもあのやはり、いろいろアルバイトをやったり、友達と、オートバイに乗って、いろんなところへ遊びに行ったり、まあ大体勉強はしてなかったものですから、まああの、そういうこう一般的なこう、学生が過ごしてきたような、まあそういうようなあの時代だったのかなというふうに思いますね。
うん、から大学卒業されてから、まあ、仕事に就かれたということですけれども、あの1980年ですか、現在のユニ。
はい。
に入られた、
はい、
まあ、の前身、いろいろ変遷をたどってるんですけど、はい、そこへ入られたと、はい、その頃からもう完全にそのユニっていうのは総合小売業として、あの地域では、あの特に中部地域では存在感を持ってたんですか。
そうですね、あの当時は、名古屋のですね、まあ、あの本社で、そういうあの本社一本での、 あの採用活動があってということで、やはりあの中部地域の中におけるあの存在感はやっぱり一番強かったかなというふうに思いますね。
あの、なんて言いますか、大手総合スーパーっていうか、そういうふうなことがメインっていうことなんでしょうか。
あ、そうですね、あの今は時代的にはどちらかというと、専門店がですね、あの非常に、お客様の支持をこう集めていて、ややあの総合業態というのがですね、少し、そういった面ではですね、お客様からのあの支持がですね、やや、しっかりと、受けられていないんではないかというふうな声も聞くんですけども、ただあのやはりあの一箇所でですね、あのいろんなものが揃う、お年寄りからそれからお子様のものまでですね、あの一箇所で、見ることができる、購入することができると、あのこれはどれだけこう専門店がですね、あの伸びていった中でも、これはあの地域のインフラとしてはですね、欠かせないものではないのかなというふうにも考えております。
ワンストップショッピングみたいな、
いわゆるそういう言葉で、はい、表現がされることですね。
しかしそのいろいろ変遷をたどってるもんですからね、一口にいろいろ聞いても私にもわけわかんないんですけれどもね、さまざまなその業態のあれがあるんですね。主にはアピタっていう商店名っていうんでしょうかね、はい、ブランドからピアコっていうんでしょうか、はい、で主にその食品関係なのか医療品なのか、はい、もう私どもはどっちかというと医療品というイメージが非常に強かったんですけど、はい、実際にはその食品関係が結構強いんじゃないかというふうに聞くんです。そうでしょうか。
あ、はい、ピアゴがあの実は、食品を中心にする業態で、これはあの本当にあの 地域にですね、住まわれているお客様がですね、毎日の買い物にですね、対応できるような、そういった、お店を目指そうと。で、一方、アピタの方はですね、先ほど言われたように、医療品、ファッションから、暮らし、生活雑貨まで、日常をですね、少し、良くしたい、豊かにしたい、そういったお客様のですね、ニーズに応えられるように、地域も、少し、広い範囲で地域を取って、いこうと、そういった店作りをしておりますので、現状のこのアピタ、ピュア号は、それぞれ、独自の、商品制作と、それから、品揃えをですね、やっていきながら、それぞれの役割を果たしていきたいというふうに考えております。
まあ、静岡市内にも、いわゆる通称、私どもアピタっていうんですけどね、駅南にありますよね。あそこ行くと、何でもあるんですよね。
そうですね。
スポーツ用品から、はい、医療から、食品から、薬局からですね、何でもある、はい。全部そこで住んでるな、っていうような感じがしますよね。まあ、昔は、その、現在のアピタの周辺っていうのは、JR 国鉄の用地だったようですね、はい、だからあんまりそのにぎわいっちゃなかったっていうふうに思いますけど、まるでこう 20-30年間様変わりをしちゃったっていう感じがしますね。だから新しい、外区っていうか街並みがね形成されたなっていうような感じしますよね。その頃にももう静岡においでになられた。
はい、1980年に、入社をして、まあ、それ以来、33年間ずっと静岡で、働いておりましたので、静岡店ができたのは、まだ、6、7年の頃になるんですけども、それ以外にも、呉服町に、古い郵便の店舗がありまして、そこでも非常に、これは、中心市街地に比較的近いということで、たくさんのお客様に来ていただいてたということを、本当に先輩からよく、話として聞いております。
爽やか談話室はユニー株式会社執行役員の小野博之さんをお招きしております。
経歴を拝見いたしますとね、入社歴30何年あるわけでしょ。そのうちのほとんど30年以上が静岡だっていうふうなことなんですけど、普通のそういうふうな全国展開のその企業にとってみると、その同じところにね30年もいるっていうのはちょっと珍しいっていうか、あまり聞いたことないんですね。これはやっぱり会社のポリシーっていうか営業方針っていうのもあるんでしょうかね。
はい、小売業はどれだけ大きくなっても、やはり一店舗ずつの、地域のお客様がですね、やはり、一番、大事なお客様と、そういった考え方からいたしますと、地域のことを、より深く知り、あるいは、地域のお客様と、もう顔も、分かってくる。こういう関係は小売業にとって実は非常に、大事なことではないのか。私どもの会社では根底でそういった考え方が、ございますので、この地区本部制ということもですね、おそらく他の大きな企業ではあまり取っていない、制度なのではないかなというふうに思いまして、
そうですね、
はい、
普通の大きなそのなんか企業っていうのは3年ぐらいで支店長さんとかね、そういうの変わってっちゃうでしょ。非常になんていうかそっけないって言いますかね、馴染みが薄いっていうか、そういう感じあるんですけどね、その辺はね、やっぱり、営業政策という方針というものが、そこに基本的にしっかりと根付いてるのかなっていうふうに思いますけれども、で、またもう一つ、遡ってお聞きしますと、その会社に入られてから、まあ、総合小売業っていうことですから、バイヤーとか、先ほどの紹介もありましたけど、マネージャーとか、いろんなことを経験されて。小売業に関することは何でもやったんですか？
そうですね。これも大きな組織になると、バイヤー商品部であればずっとその仕事ということもですね、あるんですけども、この地区本部制を引いている中で言うと、店舗の担当をしていたり、商品の仕入れの担当をしたり、あるいはスタッフの仕事をしたりと。これは地区本部制を引いている私はいい面ではないのかなと。やはり幅広く、仕事にですね携わることができて、で結果そういったことが、お店の店長になったりした時にですね、やはり非常にそういった、自分の経験がですね、生きてくると、 いうことにつながってまいりますので、私自身は非常にいろいろな仕事をさせていただいて本当に良かったなというふうに感じております。
それから一箇所にずっと勤務しているっていうことは、逆に言えば、そこでの人脈とかね、知り合いとか、まあ、知識風土とかそういうものを全部ひっくるめて非常によく分かるようになると、その県その地域生まれと同じだっていうふうなことになるわけですね。なるほどね。ちょっとあの形態としてはちょっと他にあんまり例がない、そのまあ何て言うか人事政策っていうか、そういうふうなのを取られてるんだろうというふうに思いますけど、あの、まあ、ユニがですね、いろんな業態変化もしたし、いろんなものを加えたり、まあ、そいだりなんかいろんなことしながらやってきたんですけど、いくつか紹介していただけませんでしょうか。こんなことをやってるというふうなこと。
はい、あの実は今年のですね、やはりこれはあの2月21日付にですね、実はあの従来はあのユニ株式会社という、組織で、株式上場をしていたんですけども、ユニグループホールディングスということで、これは、ユニとそれから、サークル系サンクス、それから、和服の相模、あのこういった上場企業がですね、核となりまして、今グループ15社でですね、ユニグループホールディングスという、まあ、大きな、組織の中の、一つの、中心となる会社がユニ株式会社というふうなあの形になってきておりますので、
現在ホールディングカンパニーという
ふう
に言ってる、
はい、そのとおりでございます。
そうですね、15種類もあればね、どっかでこう一元的に掌握できるような部署がないとね、これ大変なんでしょうけどもね。相模ってよく聞いてて、あの呉服の相模ですか。
あ、はい、
あそうですか。そういうのがでおやりになってる、ちょっと全然知らなかったんです。でサークル系もそう、
はい、
まあ、会社が大きくなるに従って自分の仕事もどんどん増えていったということで、まあ、会社が大きくなる一つの歴史を自分で体現してきたっていうふうな感じがあるんでしょうね、きっと。
そうですね、あのいろいろな変化をしていた時代に、まあ、その現場に、いたというふうな実感はございますね。
それにやっぱり新しくいろんなものを合併したり加えたり引いたりなんかしていく中に、さまざまなご苦労っていうのもあるんでしょうね、きっと。
あの、まあ、ご苦労というよりは、その私はあの性格的にですね、あの自分の目の前にある課題を、まあ、どう、取り組んでいこうかということしか、比較的その全体の中で、考えていくということが、あの、実はあまり得意ではなくってですね、あの、その場その場で直面する問題にですね、まあ、どう全力でぶつかっていけばいいかと、まあ、いうことの繰り返しだったものですから、あの、その時代を過ぎ去ってみて振り返ると、あ、確かにいろんなことがあったんだな、というふうに思うんですけども、まあ、その当時、その現場にいた時にはですね、そういうあまり大きな視点で、ものを考えていたということはあまりなかったです。
まあ、先ほどの話と共通するんですけど、やっぱり地域社会あっての、その企業っていうね、小売業としての特性っていうのがあるから、そういう意味ではそういう考え方を取られてきたっていうのは、むしろ合ってるんじゃないかって、うまくフィットしたんじゃないかっていうふうに思いますね。それから拝見しててね、お話を伺ってて、非常にこう何て言いますか、柔らかさっていうか、雰囲気としてね、あの何て言いますか、大人の対応っていうと大人にの方に対して失礼ですけれどもね、あの柔軟な対応ができる方なんだろうなっていうふうに拝見しますけれどもね、自分でも昔からそういう性格だったんですけれども、授業でそういうふうに鍛えられてそうなったんですね。
あの根本はどうもやはり私は自分のことは体育会系だなというふうには、思ってはいるんですけども、あの自分一人で仕事がこなせる時代は自分のペースだけで進めていけばいいと。ただあの当然、チームで仕事をする、だんだん、関連する組織が大きくなってくる、まあ、そうすると自分一人ではどうしようもないということが、やはりこれはもうあの体育会系の私でもやっぱりよく分かってまいりますので、そういたしますと、あのどう、それぞれのチームを率いる、リーダーにですね、力を発揮していただけるのかと、やっぱりこのことが一番大事なんだなということを、あのこれは仕事を しながらなんですけども、まあ、少しずつようやく分かってきたのかなというような感じがいたします。
まあ、正直言って私もう少しこわもての方かなっていうふうに正直言って想像してたんですよ。それが全然違うもんでちょっと意外だったんですけどね。まあ、自分で自らをそういうふうに鍛えてきたっていうふうなこともあると思うんですけど、一番最近で大きな仕事っていうのはやっぱり小野さんが手掛けたことっていうのはその静岡のアピタの開店っていうことはあるんじゃないですか。
そうですね。もちろん会社としてはいろんな、変革の中に、身を置いてきたんですけども、これは現場に携わる人間にとってするとですね、やっぱり新しいお店を、みんなで一緒に、作っていくと。これは本当に仕事としては大きいですし、またやりがいもありますし、一緒に、やっていくというその、チームワークは非常に重要なことなんだなと、これは本当に肌身で感じますね。
FM ハイ爽やか談話室、ユニー株式会社執行役員の小野博之さんにお話を伺っています。
小野さん、まあ、これからのユニーのあり方、まあ、全国3位の、ね、小売業だっていうようなことを一口で言われるわけですけれども、これからの方向、まあ、全国展開をどうのこうのっていうのはまた違った次元の問題かもしれませんけど、静岡においてどんなふうな企業に、ね、していきたいか、どんなことを考えておられるのか、その辺をご紹介いただけますか。
これは静岡だけではなく、ユニー全体なんですけども、実は全体として我々は3つの、ミッションを持っていると、それは1つ目が、お客様の生活を、もっと豊かにする生活提案、それからお客様が生活の中で様々な、問題を抱えられる、それを少しでも解決していこうという生活解決、それからやはり、非常に、生活を行っていくのにですね、少しでも生活のコストを引き下げていこうということの、生活コスト引き下げ、この3つをですね、我々の行動の中核に置きながら、そのことについて、静岡の中で、まあ、最も、支持をされる、お店、企業、そういったものになりたいというふうに考えております。
まあ、静岡も最近はですね、大規模店舗はいくつかできてまいりまして、まあ、中心市街地にももちろんできてきましたし、国道1号沿いにもできてきた、そういうことで、まあ、競争っていうのも結構激しくなってきているというふうな中で、今おっしゃった3つの点をその、まあ、モットーって言いますかね、その、まあ、ミッションって使命役割というふうな意味だろうと思いますけど、そういうものをその中心に据えながら商売やっていこうということなんでしょうか。
やっぱりショッピングセンターとしてのですね、全体の魅力がお客様からどう評価されるのかと、これがやはりお客様に来ていただけるという意味でですね、やっぱり非常に重要な要素になってくると思います。で、今度来ていただいたお客様にですね、やはり満足して商品もお買い上げいただくということで言うと、まあ、業界では最近製造小売業という言葉を使うんですけども、従来の、メーカーが作ってそれを、品揃えをして販売をしていくということだけではなく、現場に一番近い、小売業がですね、お客様の、そういった、ニーズに基づいて、まあ、自ら、商品の企画を考え、リスクも持ってですね、自社自店の独自のある商品を販売をしていこうと、このことについてやはり秀でていくということが、ご来店いただいたお客様にですね、結果商品をより多くお買い上げいただけるということに結びついていくんではないのかなというふうに思っております。
簡単に言えば自社ブランドの開発製造みたいなこと、今までの委託販売みたいなことじゃなくて、自分の責任で開発し、それを製造し、それをお客様に売るというふうなことが一つ、からもう一つ最近御社でいろいろ言われているエコっていう関係がありますよね、はい、これにはどんなふうな取り組みをされて
るんでしょうか。はい、総合小売業ではですね、唯一、ユニー株式会社が、エコファースト企業にですね、環境省の方から、認定をされております。これはいわゆる、エコ環境に対しての、取り組み、業界の中では、トップランナー企業にですね、さらに、そういった、働きを推進をしてもらおうと ということで、環境省から、認定をされているんですけども、このことで実はいくつかのお約束をしていることがあります。例えば、食品リサイクルの推進と。いうことで、これはお店から様々なその食品の残差というのが出てまいります。こういったものをですね、使って、それを、肥料になんとか、加工をして、その肥料を使って、作物を作っていく。その作物を今度私どもの方の店頭でお客様に販売をしていく。こういったやはり食品のリサイクルループというふうに呼んでいるんですけども、こういったことに対する取り組みをですね、まあ、現状も進めているんですけども、やはりこれからもさらに進めていく必要があるんではないかなというふうに思っております。
なるほどね。まあ、そうすると、まあ、簡単に言うと、一つは自社ブランドの製造、開発製造、販売、それからエコというふうな問題に力を注ぐ、それから地域との協力関係をできるだけ重視し、その、まあ、残差とかそういうものをね、有効活用とすることで、まあ、協定っていうのは、地域社会、あるいは国県とかそういうふうなことを意味するんだろうと思います。そういうことを、その基本にしながら、さっきのミッション、三つのミッションを実現していこうということなんでしょうか。
やはり、地域のお客様から今評価をされるというのは一つの商品、あるいは、一つの売り場だけではなく、やはり企業全体にですね、どう、いいイメージを持っていただけるのかと。ただ実際現場でですね、さまざまなこう作業に従事をしている中でいうと、やはりつい、日常の仕事がですね、非常に、膨大なものになってまいりますので、そういった、考え方がですね、まあ、場合によっては少し抜け落ちていってしまうということもですね、これは進めていく中にやはりございますので、こういったことをですね、店舗に従事する人間と、どうしてそういったことを進めていくのかというような会話の場をですね、できるだけ多くやはり持っていくことが必要ではないのかなというふうに思っております。
最後に私ども FM、はい、コミュニティ FM 放送はですね、まあ、地域社会に密着して地域の情報を吸い上げ、それを発信するということで、まあ、地域と密着しているというふうな意味においては、さっきのお話のように御社と同じような部分を持っている、共通性を持っているということなんですけど、なんか期待っていうか要望っていうかあったら一言いただけますか。
はい、この静岡地域の中でですね、おそらく、目立たないんですけれども、さまざまなチャレンジをですね、されている方、あるいは簡単にはなかなか実現できそうにないことをですね、自分一人であっても、何とか実現をしたいというふうに頑張って見える方、そういう方をですね、これはこの、地域のですね、特性を非常にこう、重視をされている、コミュニティ FM のですね、番組、あるいはそういった中でですね、紹介をしていただくような機会があれば、本当にそういうことがですね、多くの人に知っていただける機会となるというふうに思いますので、そういったことも期待をさせていただきたいというふうに思っております。
これからも心がけていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室はユニー株式会社執行役員の小野博之さんを迎えしてお話を伺いました。小野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。